議会長泉、2015年5月1日号、ナンバー174。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長委員会。郵便番号 411-8668。駿東郡長泉町中尖828。電話、055-989-5526。ファックス、055-986-5905。メールアドレス、議会アットマーク長泉ドット .org。ホームページアドレス、http://japan.nagaizumi.org/議会/。3月定例会、新年度予算を審議。ズバリ、調整を問う。8人が一般質問。街角インタビュー。健康、環境、子ども、高齢者のまちづくり、10年間の後半へ折り返し、27年度予算審議、施政方針、遠藤秀夫町長。27年度は、まちづくりの指針となる第4次長泉町総合計画前期基本計画が最終年度を迎えます。調整を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中で、多くの課題が山積しておりますが、基本計画に沿ってこれまで積み上げてきた施策の着実な実行と検証を行い、その結果を後期基本計画に反映させ、当庁のさらなる成長につなげるための新たな街づくりの出発点にしてまいりたいと考えております。引き続き、健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援を総合的・横断的に取り組みを進める重点項目に掲げ、社会情勢や多様化する住民ニーズに的確に対応し、町の将来を見据えた施策を着実に取り組んでまいります。3月定例会は3月2日から19日までの18日間の会議で開かれました。初日の本会議では、新年度にあたり町長の施政方針、教育長の教育方針がそれぞれ示され、それに基づく一般会計をはじめとする33の議案が提案されました。議案は各常任委員会で慎重に審議し、すべて原案通り可決しました。また、陳情が1件あり、部分採択としました。総予算226億4272万円を可決。一般会計前年度比 0.7% 増、136億6000万円。特別会計前年度比 6.2% 増、81億751万円。入るお金、自主財源と依存財源に大きく分けられます。はじめに自主財源の内訳をお知らせします。町税91億4188万円、66.9%。諸収入4億1933万円、3.1%。繰越金3億円、2.2%。繰入れ金2億9828万円、2.2%。分担金及び負担金2億3338万円、 1.7%。 その他2億393万円、 1.5%。 次に依存財源をお知らせします。国庫支出金12億6732万円、 9.3%。 地方消費税交付金7億円、 5.1%。県支出金6億9886万円、 5.1%。 町債1億500万円、 0.8%。 地方贈与税9000万円、 0.7%。 その他2億2000万円、 1.4% です。全体は自主財源が 77.6%、依存財源は 22.4% の割合です。主な町税、27年度と26年度の比較です。町税、個人町民税、 27年度28億5800万円、26年度28億4600万円。次からは、徴税、27年度、26年度の順にお伝えします。法人町民税、10億3350万円、11億5043万円。固定資産税、43億8700万円、43億8500万円。軽自動車税、6778万円、6265万円。超タバコ税、3億円、3億200万円。都市計画税、4億9330万円、4億8390万円。使うお金、内訳は、民生費、43億366万円、31.5%。教育費25億1138万円 18.4%、 衛生費18億5209万円 13.5%、 土木費17億8773万円 13.1%、 総務費15億4422万円 11.3%、 消防費5億6449万円 4.1%、 交際費4億8700万円 3.6%、 その他6億941万円 4.5%。 以上です。予算総額、27年度と26年度の比較です。会計、一般会計、27年度136億6000万円、26年度135億7000万円。次からは、会計、27年度、26年度の順にお伝えします。国民健康保険、40億300万円、36億7100万円。後期高齢者医療、6億3400万円、6億3600万円。介護保険、25億3400万円、24億900万円。下水道、9億3600万円、9億1900万円。土地取得、51万円、42万円。水道、8億7520万円、10億3305万円。主な事業は、新規、みんなニコニコ健康プログラム事業530万円、健康づくりイベントの実施1000万円、精神保健福祉の専門対応窓口を開設700万円、認定こども園施設整備補助金1億400万円、三島市、裾野市及び長泉町消防司令センター共同運用負担金410万円、地域産業立地事業費補助金1550万円。拡充など、庁舎窓口空間創出事業5248万円、給食調理配送業務の全面委託化9550万円、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金2200万円、伊豆半島ジオパーク推進費2338万円、社会保障税番号制度対応1億1829万円、都市計画道路池田柊木線事業費1億1600万円。以上です。総務民生委員会主な内容です。良質なサービスが効率的に提供されるために行政改革の推進、庁舎窓口空間創出5248万円。事業の詳細は、企画財政課長、来庁舎のプライバシーに配慮したカウンターの整備やパラペットサイン、横長の頭上に設置された看板のことです。誘導サインなど分かりやすい案内表示のほか、より来庁舎が利用しやすいよう一部部署の配置替えを計画している。住民意識調査 234万円。調査の方法は、行政課長、第4次総合計画後期基本計画の策定に向け、町内在住で20歳以上の3000人を電算処理により無作為抽出し、郵送で調査票の配布・回収を行う。消防団資機材整備830万円。資機材の内容は、消防管理課長、簡易登録型デジタル無線、夜間照明用バルーンライト及び発電機、消防ホースなどの整備を行う。ファシリティマネジメント、3億319万円。公共建築物の維持保全を対象とした修繕工事費は、企画財政課長、小学校1億2078万円、中学校1億3000万円、幼稚園2800万円、その他施設420万円、また設計費は小学校1083万円、中学校608万円、その他施設330万円で、総額3億319万円である。精神保健福祉の窓口700万円。専門対応窓口の開設場所及び体制は、福祉保健課長、受託先となる専門機関から派遣された専門員1人を福祉保健課内に常駐させる。業務継続計画 BCP 540万円。策定の内容は、地域防災課長、26・27年度の2カ年で策定予定である。26年度は災害時に各部署が対応する業務の洗い出しや優先度などを検証・調査した。27年度は職員数・既存設備などをもとに各業務のタイムラインを策定する。健康づくりイベント1000万円。イベントの詳細は、健康増進課長、これまでの住民参加型のダンスイベントに加え、健康公園内を複数人でたすきをつないで走るリレーマラソンや、町内のジオポイントや史跡などのチェックポイントの写真を撮りながら回るフォトロゲイニングを実施する。桃沢キャンプ場整備費700万円。具体的な内容は、健康増進課長、桃沢キャンプ場内の全体的なレイアウトの検討に加え、桃沢野外活動センター、桃沢工芸村、桃沢グラウンドを含めた桃沢エリアにある公共施設の一体的な管理運営を図るための将来的な可能性を探る調査を実施する。27年度に予定している主な工事箇所などへ行き調査しました。現地調査。長泉中学校防災倉庫建て替え工事841万円。桃沢グラウンド排水施設等改良工事5900万円。桃沢野外活動センター宿泊棟屋根塗装替え改修工事1125万円。竹原グラウンド駐車場改修工事3500万円。防災倉庫ソーラーパネル設置工事1260万円。桃沢野外活動センター雨天体育施設塗装替え改修工事1330万円。以上6箇所、それぞれに写真が添えられています。
建設文教委員会主な内容。地球環境と安全快適な生活環境を守るために行政の効率化へ、一般廃棄物収集運搬業務の全面委託化7597万円。入札方法、契約期間は収集方法の変更などで住民サービスの低下につながらないか。暮らし環境課長、指名競争入札で3年間の長期継続契約を予定している。町が決めた収集方式で受託業者が適正に収集しているか、管理指導を行い、住民サービスが低下しないように徹底する。 ジオパークビジターセンター1700万円、整備の内容は産業振興課長、展示パネルの設置スペースやインターネット環境、映像放映機器、地形の立体模型などの設置も計画している。コミュニティ長泉工事請負費9000万円。工事請負費の内訳は、障害学習課長、外壁タイルなどの改修工事が5000万円、電気設備改修工事が4000万円である。住宅用新省エネルギーシステム設置補助金2200万円。 LED 補助金の内容補助対象は、暮らし環境課長、省エネ効果の高い LED を普及させるためのもので、町内在住の一般家庭向け補助金制度である。補助対象は、蛍光灯照明器具を LED に交換する場合に総額が2万円以上になった場合、2分の1の金額を助成するもので、補助額の上限は2万円である。給食調理配送業務の全面委託9550万円。専門性や柔軟性を取り入れるとはどのようなことか。学校給食センター所長、調理技術や安全教育をはじめとした人材育成面の専門性のほか、業務に応じた調理従事者の効率的な配置や、必要に応じては外部からの補充も可能といった業務体制面での柔軟性である。認定子ども園施設整備補助金1億400万円。補助内容、人数及び対象となる幼稚園はどこか。子ども育成課長、対象は建物建築費と設計費である。認定子ども園に移行する幼稚園は、町内に所在の私立幼稚園で、認定子ども園に移行することで0歳から2歳児の受け入れが41人確保される計画である。都市計画道路池田ひいらぎ線1億1600万円。現在整備中の都市計画道路の進捗状況は、建設計画課長、26年度末見込みで、池田ひいらぎ線の三島市行政会から高田上尖線までの間は、県が三島裾野線として整備を進めており、用地買収の進捗率は面積ベースで 100%、 工事進捗率は事業費ベースで 70% である。町が整備を進めている池田ひいらぎ線2工区の用地買収の進捗は 100% 契約が完了しており、工事進捗率は 76% である。27年度供用開始を目指している。現地調査。町民体育館1階トイレ改修工事2160万円。公共下水道事業8400万円。ビジターセンター整備工事1700万円。元永久保地内農道改修工事500万円。池田ひいらぎ線整備工事5000万円。コミュニティ長泉施設整備9000万円。特別会計予算審議主な内容。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、下水道、水道。国民健康保険、特定健診の集団健診の実施方法は、健康増進課長、年4回日曜日にウェルピア長泉を会場に実施する。後期高齢者医療健康審査事業の拡充とは、福祉保健課長、国保非保険者が後期高齢者医療制度移行後の検診でも移行前と同じ検査項目で受診できるように項目を町独自で設定している。また新たに特定健診の集団健診を行う。介護保険、認知症サポーター養成講座の開催回数と26年度の実績は、長寿介護課長、地区や団体などからの要望により日程を調整し開催しているため、特に回数は決めていない。26年度は2月末までに11回開催し、 273人が受講した。下水道事業、下水道事業計画変更の拡張区域である三島駅北口周辺の整備予定は、上下水道課長、26年度は当該区域の一部の実施設計を行った、27年度は鈴木原氏も第一広場東側の感染環境敷設工事を実施する予定である。水道事業、長久保第二排水場拡張事業の内容と規模は、上下水道課長、27、28年度の2カ年事業として行う、容量680立方メートルの排水池を築造し、その他付帯工事として電気設備工事などを行う。これにより、第6次事業認可に伴う主な設備投資は完了する。26年度補正予算、主な内容。長泉町湾岸石交流センター売却、歳入2945万円増額。売払い収入の算定根拠は、また売払いに関する手数料の支払い方法は、行政課長、31万ニュージーランドドルで売却予定である。過去4ヶ月間のニュージーランドドルの為替相場を勘案し、1ドル95円で予算計上した。また、不動産業者などへ支払う手数料は、交流センターの管理委託費から別途支払う。財政調整基金、公共施設長寿命化基金、歳出4億6261万円増額。26年度末残高の見込みは、企画財政課長、今回の補正予算の積み立てを含め、財政調整基金は47億8632万円。公共施設長寿命化基金は10億141万円を見込んでいる。臨時福祉給付金、歳出8439万円減額。対象者数と最終給付率は、福祉保健課長、26年度の課税状況から事業の対象者数を5564人と見込むと、最終給付率は 72.35% となる。焼却場管理費、歳出600万円減額。減額の理由は、暮らし環境課長、焼却炉に使用する冷却水を焼却場から発生する汚水の上水を再利用することで処分する汚水量が減り、減額につながった。プレミアム商品券発行、歳出2200万円増額。プレミアム商品券発行事業の内容は、産業振興課長、国の経済対策として交付される地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、地域内消費を喚起するため、プレミアム付き商品券の発行を町商工会が実施し、町はその事業費を補助する。プレミアム率は 10%。 商品券は額面1000円券を11枚綴り1万1000円分を1万円で1万8000セット販売する。6月以降の販売を予定している。条例の制定、一部改正の審議、主な質疑。長泉町子どものための教育・保育給付にかかる利用者負担額に関する条例、子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、幼稚園・保育園などを利用する保護者が負担する利用者負担額の範囲を条例で定めるもの。新たに幼稚園と保育園の保育料が算定され、利用者負担額に変更は、また在園児と新入園児との間で負担額に相違は、子ども育成課長、現段階では在園児と27年度入園児の利用者負担額の変更は考えていない。ただし、幼稚園保育料は今後、新制度の趣旨に沿って周知を図りながら検討していく必要がある。長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。地方税法などの改正に伴い、課税限度額を見直すため、国民健康保険運営協議会に諮問し、答申を踏まえ、 条例の一部を改正するもの、限度額の改正による影響は福祉保健課長後期高齢者分で226世帯、介護分で71世帯を所得に応じた付加をすることでそれぞれ約405万円、約126万円の増となる。長泉町介護保険条例の一部を改正する条例、介護保険施行令などの改正に伴い、保険料率や介護予防、日常生活支援総合事業などの必要な事項を定めるため、条例の一部を改正するもの。高齢者が増加している現状で、介護保険料基準額が前期と同額の4900円となる主な要因は、長寿介護課長、介護報酬の引き下げと特別養護老人ホームの新規入所者が原則要介護3以上に限定されたことや、一定以上の所得のある利用者の自己負担引き上げによるもの、また当庁の要介護認定率が低いことなどが主な要因と考える。条例の制定、長泉町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、長泉町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例、長泉町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例、長泉町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。条例の一部改正、長泉町行政手続き条例の一部を改正する条例、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、長泉町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、長泉町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、意見書の提出、静岡県看護連絡会から陳情書が提出され審議の結果部分採択となり意見書を提出しました。看護職員の勤務環境の改善を求める意見書、三島市、裾野市及び長泉町消防広域化推進協議会の設置、消防通信指令施設の運用開始の時期は消防庁27年10月の予定である。広域消防運営計画とは策定の時期は消防庁、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針、消防本部の位置、名称、市町村の防災に係る関係機関相互の連携の確保に関する事項を定めるもの、策定の時期は27年夏を見込んでいる。協議会の事務所を三島市消防本部に置くとなっているが、長泉町の職員は常駐するのか、消防庁、事務局職員は非常勤を想定している。
ズバリ町政を問う。8人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題について報告や説明を求めたり質問することを言います。よもよしお議員、町の持続的発展と魅力の発信を図る。藤村育人議員、町政の進め方は。下山哲夫議員、若い世代が希望の持てる地域にするには。栗原睦明議員、安心安全な町づくりを。食と文化の充実を。宮口義孝議員、空き家対策は早めに。二駅拠点のニコニコ巡回バスを。営業力の強化を。杉森健二議員、笑顔あふれる人に優しい街づくりを。
中小企業活性の対応は、子どもたちが夢を持てるスポーツ振興を、小永井光一議員、町の隠れた観光資源を探る、内外に向けて新しい町のイメージの PR を、大沼正明議員、三島競馬場を検証し郷土愛の醸成や観光資源として活用を、御岳洞公園を防災公園に、 AED 自動体外式除細動器の設置状況や課題は、町の所有者にドライブレコーダーの搭載を。よもよしお議員の質問。地方版総合戦略で特異施策の強化を。答え、他自治体より勝る子育て支援策を柱に推進する。質問。国の町、人、仕事、創生総合戦略に対しどのように対応していくのか。町の持続的な発展のために子育て施策のさらなる推進の取り組みは。総務部長。総合計画の後期基本計画と整合を図りながら、27年度中の地方版総合戦略策定を目指して取り組んでいく。総合計画において子育て支援は重点項目であり、子育て施策が充実し、多くの自治体の中から当庁が選ばれる中、健全な財政運営を堅持する町だからこそできる強みをさらに生かし、他の自治体より勝る子育て支援策などを戦略の柱の一つとして策定を進める。質問。人口維持と増加のため町の立ち位置と今後についても考えていくべき。全国で人口増加モデルとなっている自治体の研究はどうか。部長。町のこれからの発展のためには、他の自治体で先進的に実施している施策や事例などを調査・分析した中で、町の発展につながる施策は、後期基本計画策定の検討の中で研究していく。質問。知恵や企画力を集め、ふるさと納税を利用した魅力発信はどうか。部長。ふるさとや愛着のある自治体の再生や、地域づくりに貢献するいわゆるクラウドファンディング的な寄付は本来のふるさと納税の趣旨に沿ったものと認識している。地方創生の一環として今後ふるさと納税制度の仕組みの中で何が住民に有益か研究していく。質問。ビジターセンターの設置を機に近隣自治体と協力し情報提供や資料開示を進め、町内の店舗に立ち寄る仕組み作りはできないか。教育部長。観光交流協会と連携し、学芸員が城サイトの学習会の案内役を務めるなど取り組んでいる。コミュニティ長泉内にビジターセンターを整備するにあたり、文化財展示館を充実させていく。産業振興課長。商工会や観光交流協会などと協議連携し、途中の遺跡や史跡に立ち寄る文化活動や店舗マップによる経済活動につながる環境づくりの支援をしていく。藤村郁人議員の質問。火葬場の整備は。答え、裾野市との共同調査を見て判断したい。早期に計画を。質問。裾野市からの共同整備申し入れの回答は、町長、27年度に裾野市と共同実施する火葬場整備可能性調査の結果を踏まえ判断し回答する。質問。1、現施設地。2、町内の他地域。3、裾野市との共同設置。4、その他といった整備案が考えられるが、町長の判断は。町長、町民代表で組織した火葬場計画検討委員会は、裾野市との共同設置。議会の火葬場整備促進特別委員会は、現施設地が望ましいとされており、すでにこの2案に選択肢は絞られていると判断している。質問。 整備案の選択の動きが見えない。両市長の施設は老朽化が進んでおり、早めに方向性を示さなければならない。町民の理解を得ることが必要不可欠との提言もある。決定に至るまでの流れをどう考えるか。町長、共同調査は施設の機能、規模、概算事業費などの取りまとめを行うもので、6ヶ月程度を有する予定であり、この調査結果を踏まえ、早期に判断したい。その際には、議会や区長会への説明に加え、町広報などにより、町民に理解いただけるよう努める。質問、インフラ構想は？答え、今後も可能な箇所は整備・改良を行う。質問、今後の人口想定は？総務部長、27年度に人口動向分析や将来展望を勘案した調査をかけ、ビジョンを策定する。質問、幹線道路の整備は進んでいるが、生活道路はあまり変わっていないところもある。生活道路の整備計画は？都市環境部長、幹線道路や生活道路の体系的な整備を進めている。生活道路は部分的な改良を行うことで事業効果を上げている。今後も可能な箇所は整備改良を行う。質問、一方通行による通学路の拡張を？総務部長、通学路の安全対策は交通指導員などの街頭啓発やグリーンベルトの設置を進めている。一方通行は問題点も多く考えていない。質問、ジオパークに合わせた下戸刈駅周辺の商店街などの整備は？町長、商店街の活性化を狙った面的整備は簡単に進められる状況ではない。下戸刈駅とジオポイントを結ぶ歩行者ネットワークの構築を進める。下山哲夫議員の質問、次世代に夢と希望を。答え、都市と交流が図られ、活性化が期待される。人を呼び込む方策は？質問、桃沢野外活動センターの大人や子ども、男女別の利用状況はどのようになっているか。健康増進課長、25年度の建物の利用状況は年間 24,183 人が利用している。屋外の利用は年間 8,735 人が利用している。表があります。建物の利用、中学生以下、男 11,544 人、女 11,180 人。高校生、大学生、男485人、女501人。一般、男836人、女637人。屋外の利用、中学生以下、男1326人、女1159人。高校生、大学生、男214人、女24人。一般、男2854人、女3158人。表を終わります。質問、今後桃沢野外活動センターを拠点としての活用はどのように考えているのか。住民福祉部長、桃沢野外活動センター、桃沢グラウンド、桃沢キャンプ場は指定管理者制度を導入し、 NPO 法人長泉町体育協会が、桃沢工芸村は町が直接管理運営を行っている。これらの施設の一体的な管理運営を図ることで、自然との共生を実現し、桃沢地区の活性化につながると考えている。桃沢野外活動センターを含む4施設の一括指定管理制度の導入に向けた管理運営を行うことへの調査業務を実施したいと考えている。質問、農業振興地域内における市民農園、体験農園の開設に際し、トイレや駐車場の設置は？産業振興課長、都市住民などの非農業者が農地を利用することから、農地法の初期制により安定した形での利用ができなかったが、 特定農地貸付法や市民農園整備促進法といった法律が制定され、農業振興地域内でも農地を農園として利用することが可能となっている。それにより都市と農村の交流が図られ、農村の活性化が期待される。トイレや駐車場の整備は法律の適用によって取り扱いが異なるが、具体的な話があればその都度相談などの対応をしたい。その他の質問、認定農業者との中核農業者の鳥獣被害。栗原睦明議員の質問、安心安全な街づくりを。答え、より一層の防犯意識の向上を図る。詐欺事件の防止を。質問、現在の状況は。地域防災課長、26年の振り込め詐欺事件数は3件発生し、うち2件は多額の現金を振り込んでいる。またオレオレ詐欺、架空請求詐欺などの電話が多数あった。質問、住民への情報提供の必要性の見解と今後の対応は。課長、被害を未然に防ぐための注意喚起や情報提供などに加え、長泉町安全安心ガイドブックを作成し、全世帯に配布して詐欺防止や防犯意識の向上を図る。質問、登下校中の変質者に対しての対応は。子ども育成課長、情報が入り次第関係機関に情報提供し、教職員による見回り、メール連絡システムなどで家庭へ情報発信している。また学校では対処法を指導している。質問、子どもたちが巻き込まれる犯罪が身近でも発生している。このような状況下、当庁でも対策が必要である。 GPS を子どもたちに所持させることが各地で検討されているが、町の考えは。教育部長、現段階ではGPS の所持は考えていない。質問、地産地消による食と文化の充実を。答え、地元農畜産物の利用拡大を図る。質問、地産地消をどのように捉えているか。給食センター所長、給食食材に地元特産品などを積極的に活用するため、町予算で1800万円を食材購入費に充て、地産地消事業を行っている。産業振興課長、町内産農畜産物を利用した事業で、幼稚園保育園などに賄い材料に要する費用を支援し、地産地消を推進している。農業や農畜産物に親近感や愛着、安心感を持つことで、地元農畜産物の消費の拡大、農業者の営農意欲の向上が農業振興につながる。質問、有給農地の有効利用のため、栽培した作物を学校給食の食材として取り入れる事業に対しての見解は。所長、学校給食の地場産品の購入は、年間を通じて計画的に安定して、品質と一定量が確保できれば可能と考える。質問、学校給食の今後の課題は。教育長、学校給食運営の安定化のほか、アレルギー対応などの安全管理面や食育活動の推進なども今後一層の充実が必要である。宮口義孝議員の質問、空き家対策は早めに。答え、喫緊の課題でなく、地域との連携で対応する。質問、空き家の状況は。建設計画課長、空き家総数3610戸、内訳は別荘40戸、賃貸2820戸、売却用住宅230戸、その他520戸、所有者が特定でき、問題となる空き家は少ない。質問、適切管理のない状態が長期化し、他人の生命財産に危険を及ぼすことへの見解と、 個人財産への介入の見解は、課長、空き家の放置は安全性の低下、環境の悪化、景観の阻害など、周辺住民の生活環境に影響を及ぼす。個人財産への介入は慎重に対応する必要がある。関係各課で連携し、指導、助言を行っている。質問、建物の有無による固定資産税の差が放置家屋の一因とされているが、住民福祉部長、住宅用地の特例で軽減があるが、更地には特例がない。質問、今は問題がなくても、国の空き家等対策の推進に関する特別措置法の活用で早めの対策を。町長、法律は空き家への立ち入り調査、大執行の措置など対策の足がかりになるものだが、当庁では深刻化していない状況であり、まずは地域と行政の連携で対応していく。二駅拠点のニコニコ巡回バス発車を。答え、高齢者福祉で外出支援の充実を優先する。高齢者の健康対策を。質問、運転免許証返納者の増加により、高齢者外出支援の必要性は高まっている。長泉なめり、下戸狩駅を拠点に、三島駅北口も経由する2路線で町内を巡回する自主運行バス、ニコニコ巡回バスこそが高齢者健康増進対策では、総務部長、運転免許証返納者の増加がバス利用者増加につながっていない。採算面で非常に厳しく、新規の桜堤線も早くも赤字となった。しかし高齢者など交通弱者の移動手段確保は重要な課題であり、都市計画道路、沼津三島線などの整備を見据えた上で、新たな民間バス路線導入に向けた調整や、現在の長泉・清水循環バスの路線変更などを検討する。質問、高齢者の足の確保の町の構想は。町長、まずは現に通院や買い物など外出に困っている高齢者へ直接的な手当を図る高齢者福祉施策としての外出支援策の充実を優先する。
一般質問を続けます。杉森健治議員、質問、町内施設で行う就労支援事業を推進するための学校との連携、強みを生かした取り組みは。福祉保健課長、今後は就労移行支援事業の役割が重要となることから、施設の強みを生かした取り組みが学校や障害者団体、当事者の手元に届くよう周知に努める。質問、障害者雇用の現状を踏まえた町の考えは。住民福祉部長、関係機関と連携を図る中で障害者を積極的に雇用している町内の企業の取り組みを紹介していく。質問、高齢者の居場所づくりは。長寿介護課長、高齢者のボランティア活動や地域活動への参加を支援し、担い手となる人材の育成・発掘を進めていく。質問、外国語適用の看板・アプリ・ウェブの対応は。企画財政課長、道路標識の案内看板は英語表記を含む内容に順次更新し、アプリやウェブも含め必要に応じ整備したい。質問、オリンピック事前合宿誘致の計画が実現した場合の一流アスリートとの交流は。健康増進課長、実現した場合は町民とのスポーツ交流や地域の行事などの文化交流、学校における教育交流などを考えているが、受け入れる国によって考え方が様々なため、相手国と調整を図りながら進めていく。質問、効果的なスポーツの環境整備のため町内既存公園の有効活用は。工事管理課長、健康器具などの設置も視野に、利用形態を含め、 地域と相談しながら進める。質問、グラウンド、体育館、コートの年末年始など有効活用は。住民福祉部長、利用のニーズを確認し、管理運営面から利用可能な施設を検証するなど、指定管理者と検討していきたい。質問、子どもとスポーツの関わりに対する考えは。部長、高いレベルを目指す子どもたちへの支援も大切と理解しているが、スポーツの楽しさを実感し、仲間づくりや交流などについて学んでいくことが重要であると考えている。その他の質問、中小企業活性の対応は。小永井光一議員、質問、ファルマバレープロジェクトの立地を生かした医療観光の可能性は。産業振興課長、医療施設や先進医療企業の施設を観光資源として活用することは、受け入れ体制など課題があり困難と考える。質問、ジオポイントのゴミ対策、草刈りの推進を。課長、現在町には10カ所のジオポイントがある。相坪の滝では昨年度から商工会青年部や地元自治会などが清掃ボランティア活動を実施している。これを広報誌などを通じて紹介することで、今後自治会や関係団体などが主体となった自主的な取り組みが町内全域に広がることを期待する。質問、ドローンを活用し新しい視点から見た空撮動画を使った PR を。ドローンとはラジコン操作による無人航空機のこと、 UAV とも言う。課長、費用対効果や使用上の問題もあり、機材を購入して撮影することは考えていないが、既存の動画があり活用できる状態であるなら検討する。質問、テレビ番組のロケ地の誘致で観光客の呼び込みに成功しているが、当庁でもフィルムコミッションのプロジェクトチーム発足を。課長、当庁がこれまで数々の映画やテレビなどのロケ地として活用されたことは認識している。問い合わせや協力要請があれば観光交流協会などと連携して対応しており、プロジェクトチームを立ち上げることは考えていない。質問、当庁の風景をアニメの背景として使ってもらうことを提案する。アニメを見る若い世代が当庁に来るきっかけになると考えるが。課長、具体的な要請があれば内容により対応する。質問、東京オリンピックの開催年となる町政60周年を機に、町の内外の顔である町章をカラフルなデザインに更新する考えは。総務部長、昭和31年に制定された歴史あるデザインであり、広く周知されているため更新する考えはない。質問、町政30周年を記念して更新された町歌の知名度が低いように思う。町歌をスポーツフェスティバルで歌うなど、普及の機会を増やすことが必要と考える。歌いやすいメロディーへの更新も含めて町の考えは。部長、町歌が町民に十分浸透していないことは認識している。町歌は町民の誰もが郷土に誇りを持ち、一体感を感じられることを目的として制定されており、更新は考えていないが、今後ホームページに掲載するなど、町民に歌詞や曲を聴いてもらう機会を作っていきたい。大沼正明議員、質問、廃止から60年近くになる三島競馬場は、現在の竹原グラウンドを中心にあったようだが、地域の中でも風化が進んでいる。長泉村がレースを主催した事実もある。また町内では他にも忘れ去られようとしている事象が数多くあるが、過去には競馬場の検証があったか。 また今後の予定は。障害学習課長、検証したことはないが、竹原区が編纂した竹原区史に詳しく出ている。竹原区史は町の図書館にあり、貸し出しているので改めて検証する予定はない。地元で語り継いでもらいたい。質問。競馬場コースの痕跡である馬頭観音やメガネ橋には一本桜もあり、近くにジオポイント久保の湧水がある。観光ルートとして周辺整備を。都市環境部長。観光活用は考えないが、町が管理する道路、河川の区域は今後景観や周辺環境に配慮した維持管理を実施する。質問。町の施設に設置された AED の数と使用時間は。健康増進課長。町内の公共施設に36台、施設が閉所している時間は使用できない。質問。ウェルピア長泉利用者に取り扱いの受講を進める考えは。課長。施設利用者の誰もが AED を取り扱いできれば、より安全が確保できると考える。今後消防署と連携し、取扱い講習会の受講を促したい。質問。役場職員は AED を取り扱えるか。行政課長。職員は普通救命講習を計画的に受講している。取り扱う可能性のある部署の臨時職員は今後新規採用職員を対象とした講習に合わせ受講を計画する。質問。教職員や中学生の受講は。子ども育成課長。小中学校の教職員は計画的に普通救命講習を受講している。長泉中では生徒が保健体育の授業で AED の取り扱いを学習している。一般質問を終わります。期待しています。私の要望意見。今まで広報を見るとき、行事欄や自分が気になる範囲しか目を通していませんでした。しかし先日成人したことで意識が変わり、これからは町政にも目を向けて長泉のこれからを考えていきたいと思いました。80歳になっても自分の歯を20本保てるよう、子供のうちから虫歯に気をつける働きかけを大切にしてほしいです。20代女性。子ども医療費充実と子どもへの制度、大変ありがたく思います。また、子ども・子育て支援新制度に向けても、より積極的な取り組みがあると感じました。70歳以上の高齢者には、インフルエンザ予防接種の補助が提供されているのに、保育園や幼稚園で感染する可能性が高い子どもには補助がないのに疑問を感じています。40代女性。一番最初に目についたのは小学校の英語教育の今後についての記事です。今や企業に入ると海外出張が当たり前の時代になり、今後もっと英語が必要になりますので、英語教育の改編には大いに賛成です。ほとんどの日本人が母国語である日本語プラス英語が話せるようになるのが理想です。10代女性。議会報告会の記事を読みました。参加者に20代未満と20代の若い世代がいないことに驚きました。もっと若い人にも興味が持てるような会にしてほしいと思うとともに、私たちも町のことにもっと関心を持つべきだと思いました。10代女性。議会報告会参加者に若い方の参加が少ないようです。若い人に報告会への参加を促す活動をされてはいかがですか。60代男性。電子黒板の導入は良いことだが、費用であったり使い勝手が本当に良いものか、現場の意見を参考にして検討してほしい。20代男性。会議録もご活用ください。 議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑・答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご活用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また町のホームページにも掲載しています。平成26年11月定例会分まで掲載されています。6月定例会は6月8日月曜日に開会予定です。小水力発電設備を視察。桜堤の久保田川に設置された小水力発電設備を全議員で視察しました。民間団体が設置したもので、発電出力8キロワット、年間発電量は一般家庭4軒分の4万9000キロワットです。消火栓で防災減災に役立つ小水力発電装置の設置は県内初となります。災害時における電力の供給に関する協定を締結し、災害発生時には町に電力供給されます。街角インタビュー。長泉町のタウンセールス事業、子育てママライター、ママラッチとして活躍されている原文在住の寺田のぞみさんにお話を伺いました。活動を始めたきっかけは？寺田。近隣地域より長泉に引っ越してきて、生活に役立つ情報がもっとあり、ママ同士の交流をもっと増やしたいという思いがありました。現在どのような活動を行っていますか？寺田。昨年11月より町の公認ライターとして、子育てママ7名で子育て世代に合った情報を取材してサイトを活用し、ブログや SNS で広く伝え、ブランド力のある長泉町の魅力を発信しています。ママさんジャーナリストとして町内イベントや企業などに出向き、対話を大切に柔らかいイメージで情報を伝えられるよう心がけ取り組んでいます。視察もあり、今メディアで話題となっていますが、これからの取り組み、今後期待することは何ですか？寺田。新たな仲間を迎え入れ、ママの個性を生かし、新たなカラーを出していきながら住み続けたいと思ってもらえるよう情報を伝えていきたいと思います。杉森。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボリューム112、一般廃棄物最終処丸状。ヒント、燃やせないゴミ。町内にある施設の名前です。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは6月1日月曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828番地、長泉町議会広報校長委員会。前回の正解は図でした。応募総数32通。編集後期。町の新年度予算を決めた3月定例会の内容をお届けします。認定こども園の整備や、町民の皆様が待ち望んでいた池田平木線の三島市境から健康公園南側9246交差点までの一部区間が27年度開通予定です。また町民向けには4月から LED 照明器具への補助金やプレミアム商品券が6月以降販売されます。ご活用ください。今年度も健康、環境、 子ども、高齢者の重点項目を中心に1年間の予算執行が行われます。議会としてもしっかりチェックをしてまいります。発行責任者、議長、溝口勲、広報校長委員会、委員長、山田勝、副委員長、宮口義孝、委員、栗原睦明、下山哲夫、大沼正明、小永井光一、杉森健二。これで議会長泉ナンバー174を終わります。次回までお元気でお過ごしください。NVC